聖書のある方は開いてください。共同訳聖書の、ヨハネによる福音書の第12章の20節から拝読をします。さて祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。アメン。今宣教の証を聞きましたけれども、何よりもやっぱり私は嬉しいなと思いました。この世代がですね、私たちが初代だとすると次の世代の次の世代の、子供だと思ってた子供たちがもう23歳、みのりちゃんだったら23歳になって、そして、次の小さな子供たちを連れて宣教に行かれた。またそのお母さんたちもですね、今回すごい戦いがあることを知っていました。でもその戦いを避けるんではなくて、本当に主を信頼して戦いを乗り越えて、主を知ることができたっていうのは本当に大きな喜びです。私も今回九州に行かせていただきましたけれども、どこの教会もやっぱりですね、若者って本当少ないんですよ。だから次の世代がこのように活躍する、次の世代がチャレンジをするっていう証があまりないんですね。そもそも若者がいないので、そういう中でこういう証が聞けるっていうのは、すごく大きな、恵みだなと思います。でこの2日間もこの子どもたちのキャンプの様子を見ながらですね、暑い中ですけどもね、本当によく頑張ってるんですよ。それを見ながら本当に神様の御名をね、崇めることができました。で私もですね、お祈りありがとうございました。今回10日9日間行ってたんですけれども、4日間はですねすごく祝福されたんですね。で一番戦いがあったのはもうクーラーです。このクーラーが効くとこ効かないところ、特にホテルはですね、クーラーしないと寝れないんですけども、切ると暑いんですね。もうその微妙な調節が効かないので、もう喉がやられるんですよ。喉がすごく痛くなってですね、で最初の4日間の、集会が終わってですね、2日間休みの時は持ってたんです。でもやっぱり休みって言ってもいろいろこう予定が入ってきてたんですけれども、ちょっとね体調がこれやばいなと思いましてね、でやばいなと思ってる時に、安心したのかですね、もうぐわーっと熱が出だしたんですよ。で熊本もですね、もう36度から38度ですね。ちょっとお弁当を買いに行くだけでもこうフラフラ来るような中で、でコンビニ行ったらですね、あれと思ったらもう帰れないんですよ。夕立、すごい雷とね、いやこれもうなんかテレビで見てるような光景だなとか思いながら、そしてホテルに帰ってですね、でもこれも様子見ないとまたコロナとかなったらまた大変なことになりますので、イエス様金曜日からまた奉仕があります、助けてくださいっていう中でもぐーっと熱が出て、もうこれも寝るしかないなと思ってイエス様に祈りながらですね、でも一度だけですね、若い時に講師になって熱が出たことがあったんですね。で主の祈りの中で行く時にいろんなことが起きるんですけども、きっと神様が働くんだなという信仰はありました。そして先ほども祈りちゃんも言ってたように、絶えず復活信仰なんですね。イエス様に信頼して死ねば生きるんだというね、今日の御言葉にあるように、イエス様に信頼して死んでいけば死んで終わらない、イエス様は必ず復活させてくださるっていう信仰で、もう丸々休みの2日間がですね、寝ることになりました。でも熱がカーッと出た後ね、スカンと癒されたので、これはコロナとかではないなと思って、ただ調子が悪い中で金土日と奉仕をさせていただきましたけれども、でも聖書にあるように弱い時にこそ強いんですよ。 私が弱くなればなるほど誰が働くかって言ったら神が働くんです。ですから本当にこう小さな、ね、プチリバイバルみたいなのを見させていただきました。またその後ちょっと明かしていきたいと思いますけども、ちょっと聖書に目を落としてください。もうイエス様がいよいよですね、杉越の祭りで十字架にかかるという時なんですね。この祭りの時に礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた、まあ、ギリシャ人ですけれどもユダヤ教に改宗している人なのでこの祭りに来て礼拝に来ていたんですね。で聖書はですねギリシャ人っていう言い方はどういうふうに使うかというとユダヤ人に対して異邦人、ユダヤ人、神様を信じているユダヤ人と神様を認めないたくさんの偶像礼拝をしている異邦人という書き方をするんですけれども、多くの場合はそう書かないんですね。ユダヤ人とギリシャ人という書き方をするんですよ。でギリシャ人という書き方が異邦人のことなんです。イエス様はメシアとしてこの地上に来られた時にエルサレムを中心に宣教されませんでした。最初に宣教を始めたのはガリラヤなんですね。バプテスマのヨハネが殺された後イエス様はガリラヤ、まあ、カペナウムを中心にガリラヤに退かれ宣教を始めたと書いてます。でそのガリラヤっていうのはマタイの福音書にも書いてあるように異邦人のガリラヤなんですね。エルサレムからするとですね、まあ、ギリシャ的な町だったわけです。ギリシャ人の多くいる町、まあ、ユダヤ人の文化をあまり守らない町であったわけですね。そこでイエス様は宣教を開始されて悔い改めなさい、神の国は近づいた。そしてほとんどの弟子はそこから、まあ、イエス様は漁師のペテロとか、ね、ヨハネとかを弟子にしていったわけですね。でそのギリシャ人が、21節に彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。でこのフィリポ自体もですね、まあ、ある文献をよると、まあ、ギリシャ人ではないかというね、わからないです。わからないというよりもギリシャ的な生活をしていたわけですね。神様を恐れるユダヤ人的なエルサレムにいる人たちのような生活はしてなかったわけですね。ですから、まあ、幾人かのギリシャ人も、まあ、顔なじみだったのかもしれません。ピリポに頼んでですね、お願いします、イエス様にお目にかかりたい。これはですね、まあ、今までの話の中でもカイアファが予言したりとかありますように、イエス様が十字架にかかって死ぬっていうのはユダヤ人だけではないんですね。まさしくこのギリシャ人、異邦人のためでもあり我々のためなんです。イエス様の救いっていうのは全人類の救いなんですね。でその十字架にかかる前にこのギリシャ人がイエス様に会いたいってこう来たっていうのはイエス様にとってはですね、まあ、一つの大きな印であったと思うんです。このピリポと、まあ、ピリポはアンデレに話すんですけども、これはヨハネの福音書 の, 5つの魚と5000人のところでもですね、この2人は用いられるんですね。もうまるでなんかこう福音っていうものが全世界に伝えられて、広まっていくときにこう用いられていく器のような感じもします。でピリポは行ってアンデレに話して、アンデレとピリポは行ってイエス様に、まあ、先生なんかギリシャ人の数人が先生にお会いしたいんですっていうことを話した後が、まあ、一粒の麦の話なんですね。全然関係ない話になるわけですね。ギリシャ人とは関係ないなとか思いながら皆さんも読まれたかもしれませんけれども、その時にイエスはこうお答えになった。だからまさしくですね、自分が十字架にかかって救いを完成して死なれるっていう前にユダヤ人、ギリシャ人が来た、異邦人が来た。まさしくガリラヤで宣教を始めてですね、十字架の贖いが成就するその前に来たということで、まあ、多分イエス様の心って高揚したんだと思います。やがて死んだ後はですね、世界中の人たちがこのエルサレムに、イエス様を礼拝するために来るんだという予言がエゼキエル書とかイザヤ書にありますけれども、それを見たのかもしれません。でイエス様が話したのは、人の子が栄光を受ける時が来ました、はっきり言っておく、まあ、イエス様がはっきり言っておくっていう時にはとても大切なことなんですね。もういよいよ人の子、私は十字架にかかって三日目によみがえるんだっていうね。でその時に、まあ、これ例え話ですけれども、 これはですね、イエス様の十字架のことを表しているだけじゃなくて、私たちの生き方のことも表しています。先ほど宣教の話がありましたけれども、よく考えたらですね、簡単なことじゃないんですよ。こんなクソ熱いのにお金を払って、そして家族から反対されて、ちっちゃい子を連れてですね、宣教に行くっていうのは、どう考えても普通の日本人では考えられないことなんですね。遊びに行くわけではないわけですからね。でもクリスチャンにとっては宣教っていうのは本当にいつもチャレンジなんです。イエス様を信じてイエス様と共に出ていくっていうチャレンジなんですね。で、彼らはそのチャレンジをしたわけですね。で、いつもこのお言葉っていうのは、まあ、私たちに同じことを語ります。イエス様はですね、自分のことを、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これはパウロもですね、1コリント15章の中でですね、この世の中の原則でも種っていうのは一回死ぬでしょ、一回死んで新しいものによみがえって芽が出て根が出て実を結ぶでしょっていう言い方をしている。イエス様も、まあ、自分のことだと思いますけども、一粒の麦に例えたんですね。で、ここではこういう書き方をしている。地に落ちるっていうのはどういうことかっていうと、完全に地に落ちる、まあ、イエス様だったら完全にただ死ぬだけではなくて、癒しめられ、私たちの罪を負って 100% 私たちの罪の身代わりとして死ぬという意味なんですね。で、私たちは誰も落ちることを好みません。誰も死ぬっていうことを好みません。でも落ちて死ねば実を結ぶわけではないということをまず言ってるんです。落ちて死ななければ、死なない種もあるということなんですよ。ですから皆さんも種を植えるときに、種を植えました、その種が腐って死にましたってことあるじゃないですか。10粒植えたら10粒とも新しい芽を出すわけじゃなくて、大半が死ぬ種もありますよね。まずイエス様そのことを言ってるんです。死イコール復活ではない、死ぬっていうことが多くの実を結ぶわけではないということを話した後に、でも死ねば、本当にちゃんと死ねば多くの実を結ぶっていう言い方をしたんですね。今回私は最初に天草に来ました。本当にこう神様に愛されている天草の南先生のところに行ったんですね。で、天草の南先生っていうのはですね、鹿児島にいた人なんですけれども、まあ、神様の不思議な導きで今の教会に来た時には、でかい街道はあるんですけども、借金しかなくて信徒はもう一人もいなかったんです。でも神様が行けと言ったんですね。で、最初に自分の教会に着いた時に、まあ、かなり大きい教会ですけれども、まあ、そこにこう宣教室みたいなところがあるんですね。誰もいないんですよ。誰もいないのにドアがカタカタカタカタカタってなるんです。もうフォルスト、ガイスト現象なんですね。要するに悪霊がいるんです。もう本当に教会員は散って、借金しか残ってないところに来て、そして来ていきなりゆっくりしてる時に、誰もいないはずのドアとかがガタガタガタガタガタガタガタガタ、まあ、それで先生はもうこれ戦うしかないと、もうイエスの御名によって悪霊を出ていけと、そして本当にイエス様は勝利を取ったんだって、もうずっと戦ってきた先生なんですね。で、その先生がですね、あの殉教の地で、数年前からですね、観光客目当てに長がですね、なぜクリスチャンは殉教したのかっていう説明を牧師を雇って、どんなメッセージをしてもいいですって、1回1万円あげますということで、今されてるそうです。で、多くの人はもうアイスクリーム食べながらね、ああここでたくさんのクリスチャンが殺されたやなって言って、また帰っていくそうなんですよ。で、それで先生はね、せっかく与えられた1時間だから福音を語ろうと思って、まず皆さんに聞くそうです。皆さん目をつぶってください。ちょっと皆さん目をつぶってください。あなたの中で一番大切なものは何ですか、教えてください。で、1分間ぐらい目をつぶってみんな考える。そう、皆さんも考えてください。あなたの中で一番大切なものは何ですか。で、目を開けるんですね。で、みんなに聞くそうです。そしたらみんなは何て言うかって、命だって、自分の命が一番大切だって。皆さんもそうですか。自分の命が一番大切っていうのはこれ間違いじゃないんですよ。学校の基本はそこなんです。学校の教育で人権で一番教えるのは、あなたの命が一番大切ですっていう教育をするんですね。でも それだけだったら殉教という話が意味がわからないんですよ。当時ですね、政府もですね、イエス様なんか知らないと言えば許すよ。イエス様の絵ですね、板の絵とかね、これ踏まなかったら助けてあげるからって言うわけですよ。でも踏んだら殺されるよって分かっていながら踏んでいくわけですね。死んでいくわけですよ。でそのことが命よりも大切なものがあるっていうことが分からない人には分からないんです。要するに今日もね、今さっきお母さんたちの二人の証があったように、クリスチャンであっても基本みんな自己中心なんですよ。みんな自分の命が大切だし、自分を中心に考える自我を持っているんです。それみんな一緒です。私も一緒です。そんな私たちがキリストに似てくるっていうことは、その自我を本当に砕かれていく、人間の限界を超えていく、取り扱われながら霊的に神様との関係が強くなり、イエス様と同じように私たちは変えられていくんですね。で、パウロも言っているように、私たちは洗礼を受けた時に、もう自分の罪、自分の自己中心のためにイエス様が十字架にかかってくださって、洗礼を受けた時に私はイエス様と共に十字架につけられ、そしてイエス様と共によみがえられているんだ、私はもはや生きてるんではなくてキリストが私のうちに生きてるんだっていう信仰がなければ、日々死んでいくという選択はできないんですよね。私たちは自分の命よりもイエス様が大切だということが分かった瞬間に、この自分の命を捨てることができるんです。でも捨てておしまいではなくて、その捨てた命が復活していくということを体験し、キリストに出会っていくんです。でも世の中の人にとっては自分の命がいつも大切なんですね。だから自己中心的な人たちがいつも結婚していく、自己中心的な人が職場にいる、幸せにはなれないわけですよ。結局何かというと自己中心的になるんですね。今回小さなリバイバルが起きたっていうのは、ですね、最後の教会でですね、ある一人の姉妹がですね、とっても取りなしをする姉妹なんですけれども、うちの教会はいつも何か会議をするとね、決まらないんだって。結局みんなは自分の家族の救いと自分のことしか考えてない。だから神様の御心はこうだよねって言っても、いやいやいや、これはこうだからああだからって決まらないんですって言ってたんですね。で、今回の宣教で神様が語られたのは、あなた方はイエス様の弟子ですよ、そしてイエス様がよみがえられた時に弟子を作りなさいという命令をして天に帰っていったので、必ず死んだ後にあなたは弟子を何人作りましたかということは問われますよというメッセージをしたんです。ただね、多くの人がね、そんなこと話聞いたことがないという、聞いたことないはずないんですよ。聖書を読めばわかるんですよね。でも結局クリスチャンであっても自分の救いと自分の家族の救い以外は大切じゃないという人ばっかりだった。これってね、どこの教会でも多いと思います。私たちも下手するとそういう信仰になりがちなんですね。で、まあ、最後の証の時にですね、そのことを何人かの夫人の方がしてくださってね、私はもう悔い改めました。天国に帰ってイエス様が何人弟子を作りましたかっていうのは必ず問われるって聞いて、自分は本当に自分と自分の家族のことしか考えてなかった、すなわち自己中心だった、悔い改めます、これからは、家族の弟子化のために立ち上がっていきますって。で、私たちはもう本当に目を覚ませられたので、これから信仰が変わりますってね、結構年配の方が立ち上がってくださったんですよ。これすごいリバイバルだと思いました。私が元気だからそうなったじゃない、元気じゃない時のメッセージしたから神が働いたんですね。で、これすごく大切なことなんですね。皆さんよく考えてください。ほとんどの問題は自分の義、自己中心から来てません？私はこう思う、私はしたくない、私は行きたくない、私は暑い、私は寒い、全部その問題で人間関係っておかしくなるんです。でも今日の箇所で一粒の麦の話の中で、我慢するんじゃないんです。無理やり抑え込むんではないんです。本当に死ぬっていうことがどういうことなのかをイエス様は説明し、 もし自我に死ぬことができたら、あなたの霊は新しくなりますよ、あなたの信仰は新しくなりますよということを語っているんですね。ですから御言葉の方に目を落としていただいてですね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ、地に落ちても、何度も言いますけれども、本当に死ななければ、まあクリスチャンもですね、ただ奉仕がきつかったとかね、もうなんかもう我慢してずっともう無理やり自分を殺してきたっていう人いますけども、それは違うんです。そういうことではないんです。完全に主を信頼して神様の御心に立った時に、死に切った時に、私たちは蘇っていくということなんですね。一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。皆さんに聞きます、多くの実を結ぶってどういうことか分かります？人生の中で多くの実を結ぶってどういうことか分かります？まあ、たくさん救われるという意味もあるかもしれません。でも私はこれを読んだ時に、9つの実って言えます？ガラテヤ書にあるように、御霊によって私たちが欲しい9つの実をならすことができます。言えるし、一緒に言いましょうか。最初は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制。いくためだね。誠実ですね。誠実。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。この9つなんです。で、これは御霊の実っていうことで、御霊の実っていうのは、頑張る世界ではないんです。クリスチャンが頑張ったら愛が与えられ、喜びが与えられ、平安が与えられる世界ではないんです。これは頑張るんではなくて、自分の中にある自分の自我、自分は正しい、自分はこう思うっていう、その自我を殺した時に初めて御霊の自由が与えられなってくるものなんですね。4年前にですね、まあ、その最後に行った教会のある方コーチングさせていただいたんです。男の方でね。で、4年経ってどうですかって言ったら、もう今すごい塾が祝されてですね、その社長なんですけども、すごい祝福された方が来てたんです。で、その方がね、ポロッと言った言葉がね、すごく心の印象に残りましてね、ああ、先生も体調壊したんですか。僕もね、ちょうど先生が体調壊して58歳になります。でもね、年を取ったらね、自我がなくなると思ったらね、先生、年を取れば取るほど自我って強くなりますねって。皆さんどうですか？若い人ね、年を取ったら人格者になるように思うでしょ？その方が言うのそうじゃない。年を取れば取るほど我が強くなるんだって。嫌でしょ？だから、これはみんな人間そうなんですよ。だから今若いうちに限界を超える信仰を持って、その自我との戦いなんですよ。人間はみんな一緒なんです。みんな神様に従うよりも従いたくない心、思いにいつも従順してしまうっていう弱さをみんな持ってるんです。だから神様は、イエス様は私たちにですね、その自我というものがいつも問題だから、神の御心を信じるか自分の思いに立つか、この信仰の戦い、信仰の訓練、死んで生きるという復活信仰を若い時からチャレンジしなさい。で、皆さんがイエス様に似てくれば来るほど、結婚もすごく楽になってきます。社会で生きることもすごく楽になります。でも自我が強ければ強いほど、どこに行ってもうまくいきません。どこに行ってもうまくいきません。そりゃそうでしょう。私はこう思うって言い出して、うまくいくところなんてないんですよ。それは自我だからですね。だからイエス様はですね、25節に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るっていう話をしたんですね。ですから、殉教っていうことがわからない、まあクリスチャンじゃない人にとってはですね、学校で、あなたの命が一番大切ですよ、あなたの命が一番大切ですよって、これは間違いではないんですけれども、結局自己中心的な人ばっかしを育てることになるんですね。今回2冊の本を買ってきました。皆さんに、一つはですね、知的障害者の施設で スローコミュニケーションという本をですね、向こうの集会で紹介してもらって買ってきました。でもう一つは米さんの香川県の里子の連盟の中で、ちょっと題名忘れましたけれども、実のお父さんから性的な被害を受けてね、苦しんできて今里子をしている人が本を書いてる本を買ってきました。でまだ最初しか読んでないんですけども、実の親から性的な被害を受ける、なぜか一言で書いてました。親は自分の子供は自分のものだと思ってる、その価値観に尽きるって書いてました。だから私たちが自分を大切にするっていいんですけども、自分のものは自分のものだろう、自分の子供は俺のものだろうっていうことで人の人権を踏みにじっていくんですね。これ本当に恐ろしいことだと思います。その根底にあるのは自分を愛するっていうね、自分だけを中心に愛していくっていう自己中心の自我なんですよ。これが世の中に本当に罪として蔓延し、多くの人を苦しましていってるんですね。ですからイエス様はですね、このところで自分の命を愛する者は結局はそれを失うよって書いた。そして自分のこの世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るよって言ったんですね。これすごく分かりにくい言葉なんです。自分の命を憎みなさいなんてね、こう教えるとですね、なんか間違った意味に取られるんですけども、全部をトータルして言うとですね、結局本当に自分を愛する、家族を愛するっていうことは自分の命を憎むことですよ。あ、でもわけわからないでしょ。でこれはですね、なんて言いますかね、もう変な自己否定をしなさい、とにかく我慢しなさい、立法的になりなさいという意味ではないんです。みんな自分の思いを持ってますけれども、聖書を読んだ時に神様の御心が分かった時に必ず葛藤が来るんですね。まあ、例えば宣教っていうのも与えることですから、まあ宣教に行かないで自分のお金を使ってクーラーの中で快適に過ごすっていうのはみんなしたいことです。でも主が行きなさいって言ったら、そこにはお金も使わなくちゃいけない、時間も使わなくちゃいけない、また行きたくないっていうことに戦わなくちゃいけない。でも主が行きなさいという御心が示された時にどちらを選ぶか、自分を愛する人は自分の心に素直に従うだけなんですね。行きたくないから行きません、したくないからしません、もう次からは行きません。これは世の中では全然間違ってないんです。でもイエス様はそうすると結局はあなたは命失ってきたでしょって言ってるんですね。だけども私の御心であるならば、主が語られたんであるならば、自分の意見を憎む、自分の考えを捨てる、そして神様よろしくお願いします、本当にこんなものですけども助けてくださいって主にすがるときに、実は自分の命を保って永遠の命に至りますよっていうことを言ってるんですね。これね、分かりやすく言うと復活信仰っていうんです。ちょっと皆さん横の席ましょう。復活信仰です。死んだら生きるっていうことを知ってるのは復活信仰っていうんです。ちょっと隣に言ってください。復活信仰。で多くのクリスチャンは代々ですね、結局自分の自己中心性といつも戦うんです。自我なんです。イエス様とは程遠い自分を持ってるんです。でもその御言葉の葛藤が来た時にどちらを選ぶか、どちらを選択するかっていう戦いの中で、自分の命を愛するんではなくて自分の命を憎んで逆に自分の命を得るという復活信仰を体験していって、クリスチャンが変えられていってるんです。だから戦いこそですね、クリスチャンの信仰を強めるチャンスなんです。葛藤っていうのはチャンスなんです。死ねば生きるんです。いいですか、我慢しろと言ってるんじゃないですよ。自分で自分を殺せって言ってるわけじゃないんです。肉を殺す、自我を殺せば霊が生きるんです。自我を殺せば御霊の実が成り出すんです。御霊の実はあなたの努力で得れるものではないんです。愛も喜びも平安もあなたが人格者になって頑張れば得れるものではないんです。その自己中心的な肉を殺して信仰を持って死に委ねるときに、肉は死に霊が生きて 愛や喜びや平安や感謝や勝利、賛美を得ることができるんですね。ですから今回帰ってきた一人一人を見たときですね、多分親もびっくりしたと思います。ああ我が子でこんな風に活躍するのかっていうのは、あれは復活信仰なんですよ。信仰を持って戦っていったからこそ、復活の油注ぎ、弟子の油注ぎがあって、子供たちも自分とは違う自分を見てきたんですね。でイエス様はまず自分がそのことを十字架で死ぬんだっていうことを、そのギリシャ人が会いに来たんですけども、会うんではなくて、そのことを弟子たちに話して、自分の命を愛する者はそれを失うよ、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るよっていうことを言ってるんですね。どうぞ皆さん、本当に宣教っていうのはですね、若い人が行くんではないんですね。示されたら行きましょう。アメ、示されたら。でその後に26節一緒に読みましょう。とても大切な言葉です。3、はい。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてください。でイエス様は自分が十字架にかかるだけではなくて、もし私に仕えようとする人は私に従いなさい、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。でイエス様はですね、群衆を作りたいわけじゃないんですね。もちろん病は癒したいし、あなたの苦しみを解決したいと思っています。でもイエス様の心は共にいたいんです。あなたと共にいたいんです。イエス様の弟子の特徴っていうのは、主と共にいる人のことなんです。アーメンですか？何かがあるとかないとかじゃないんです。弟子はイエス様のそばにいるから弟子なんです。でイエス様も永遠にあなたと共に生きていきたいんですね。皆さんすごいと思いません？このさとこちゃん2歳になったばっかしてずっとここにおれるってすごいと思いません？私たちは親のことはあんまり知らないんですけれども、でも私たちが今やってることはですね、とにかくよく夜寝る時も何か起きた時もですね、ハグしてあげてね、愛してるよって、大丈夫だよって、一緒にいるっていうことの安心感、基本的な信頼を今つけさせてるんですね。でこれってすごく大切なことで、もしクリスチャンであってもですね、イエス様と一緒にいることが嬉しいことでなかったら宣教に行くでしょうか？イエス様と一緒にいることが何か辛いことだったら願うでしょうか？でもとっても基本的なんです。ちっちゃな子供は自分が愛されていることが分かる親と共にいることが幸せなんです。クリスチャンも一緒なんです。この復活のイエス様と一緒に働き、イエス様と共に生き、イエス様と共に生きることが幸せなんですね。ですからイエス様は十字架にかかるだけではなくて、私と共にいたいんだったら私に従いなさい。とてもシンプルです。私に従いなさい。で、私に従うということは戦いがあるということなんです。いつも従いたくない自分、自分を大切にしたい自分、私が私が私が私が私が私が私が正しいんだという自己義との戦いなんです。とってもシンプルなんです。みんなが体験していってるんです。でも信仰に立った時に勝つんですね。それだけではなくて、何て書いてるかっていうと、私に仕えるものもいることになる。私に仕えるものがいれば父はその人を大切にしてくださる。父って誰ですか？天のお父様ですよ。この子はですね、ジジが大切にしてるってことはもう分かってます。いや、それが分かればいいな。でもちろんお父さんお母さんがあなたのことを愛してるよっていう、それが分かればいいなと思ってます。そして一番分かってほしいのは、神様がいらっしゃって、本当のお父さんは目に見えないけれどもあなたの霊のお父さんだよっていうことです。この目に見えない神様がわからないから人間は偶像を作るわけじゃないですか。目に見える神様がわからないから人とか物に人は愛情を求めるわけじゃないですか。 でも聖書に何て書いてるかっていうと、私に仕える者がいれば、イエス様に仕える者がいれば、父はその人を大切にしてくださるって書いてるんです。父はその人を重んじるって書いてるんですね。私はですね、人生で思います、この人生の中で神様から重んじられる人生ほど幸いなことはありません。アメンですか？私は神様から重んじられていると思います。なぜならばイエス様が大好きだからなんですよ。神はイエス様を使わしました。ですからイエス様が大好きな人、イエス様に仕える人を神は絶対に大切にするんです。どんなに信仰があると言ってもイエス様なんか従わない、イエス様なんか嫌いだと言った時に、父なる神様は大切にすることができないんです。ものすごくシンプルなルールなんです。だから皆さんね、イエス様を愛すれば愛するほど、皆さんローマ書のね、14章の18節、どなたか読んでくれる？ユダ君大きい声で読んでくれる？ローマ書の14章の18節。読んで、大きい声で。
このようにして、フィリップに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。
はい、もう一回大きい声で読んでください。このように、はい、キリストに仕えるっていうこの地上の人生の中で本当によみがえられたイエス様に仕える人は一番目なんて、キリストに仕える人は神に喜ばれる、書いてるでしょ。父なる 神様っていないんじゃない、いるんです。もうはっきりしてる、イエス様に仕える人を神は喜ぶって書いてるんです。アメン。こんなはっきりとしたね、報いはないんですね。で、2番目は、確かにキリストに仕える人っていうのは人から信頼されます。例えば嘘ついたり騙したり悪いことをしてですね、キリストに仕え続けることのできる人はいないんですよ。もし悪いことをしたらイエス様ごめんなさいって悔い改めるしかないんですね。ということは人からも信頼されるんですよ。このたった1回の人生の中で人に信頼され神に喜ばれる人生ってとってもシンプルなんです。このイエス様を愛して使えればいいんです。あの南先生、僕は、ね、本当にあの先生すごいなと思うんですよ。で、何がすごいかっていうとですね、あの なんていうかな、まあ、信徒の方もそうですけれど もうたった一つのことしか言わないんですね。まあ、大体みんな、あ、腰が痛いとか頭痛いとか苦しいとか辛いとかこう言ってくるわけですね。まあ、普通優しい牧師だったら、そうか、そうですね、祈ってあげましょうって、そんなこと言わない。喜びなさい、聖書に何て書いてある、喜びなさい、いや先生こんな試練にあっても喜びなさい。で、先生は何て言うかというと、なぜ喜びなさいという御言葉に立つかというと、あなたが主を愛してるからだって、イエス様を愛してるからイエス様の御言葉に立つだけだって。で、御言葉に立たない人にはっきり言うんだよ、お前イエス様愛してないって。むっちゃ冷たい牧師のようにも思えますけれども、でも私すごく愛があると思います。神を愛するっていうことを教え、神に依存させるっていうことを教えてくれる牧師って本当に愛があると思います。それは牧師も人間だから同じような問題を抱えてるんですよ。でもいつも選択なんです。なっちゃんがね、賛美ってチューズでね、どちらを選ぶか、いつも喜んでいなさいっていう方を選ぶか、いや私はできないんだ、ダメだ、私は行きたくないっていうことを選ぶか、これが信仰の戦いなんですよ。で、それをあなたがイエス様を愛するんだったら神に認められ人々に信頼されるって聖書に書いてるんですよ。もしあなたがキリストに仕えるならば父はその人を大切にするって言ってるんですよ。嘘ですか？嘘じゃない、本当でしょ。なのにぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅね、へこだだって言ってね、イエス様なんでですかって、おかしいでしょ。もうシンプルにイエス様使います、イエス様の方を賛美します、喜べって言うから喜びます、ハレルヤ、やってみたらいいんですよ。ただお父さんがですね、あなたをほったらかしにしないわけがないんです。信仰ってとってもシンプルなんです。主を愛していきましょう、多くの実を結んでいきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、感謝をします。本当に、信仰は難しくありません。シンプルです。主が何というかを今日も選んでいきます。 イエス様どうぞ私たちを助けてください。そして本当に一粒の麦となって多くの実を結ぶ人生を共に歩ましめてください。肉が強ければ強いほど御霊の実はなりません。御霊は肉によってなる実ではありません。御霊の実ははっきり自我に死んだ時になる実ですから、もう分かってます。どうぞこの自我との戦いに勝利できるように私たちを導いてください。感謝します。賛美します。今から聖餐式をしますけれども、どうぞ導いてください。そしてあなたのパンと肉に預かってもう一度しっかりあなたと結びついて、この暑い夏も乗り越えていきますから、イエス様と私の間に何も紙一枚入らないように助けてください。主の名前でよって、アメン。